恵み深い天の父なる神様、2018年を私たち一人一人にお与えくださって、そして多くの恵み、神様のご真実を体験させてくださることを感謝します。年の初めに翼の教会に身を寄せて、天を仰ぎ祈りを捧げ、聖書の言葉を開き、証しと賛美をお聞きして、心からあなたを褒めたたえておられるお一人一人に豊かな恵みと祝福がありますように、健康を祝し、また手の技を祝し、ご家族を祝し、今年チャレンジしようとしているすべてのことを祝福してくださるようにお願いします。また病の中にある姉妹方、全国に散らされてインターネットを通し礼拝している方々にも等しく望んでくださるようにお願いします。このお祈りを一人一人の信念の思いに合わせ、私たちの救い主であるイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さんはどのような年越しをなさいましたか。と言いましても、昨日会った方が多いかも分かりません。年末年始、私は一言で言えます。じゃあ天気予報で言いましょうか。私は昨日から今日、年の暮れから初めにかけて、晴れのち曇りです。じゃあ正瀬先生の心境を聞いていませんけど、インタビューしていませんが、私ははっきり分かります。先生は曇りのち晴れです。私は年末の昨日午前中まですこぶる調子が良かったですよ。こんなに足取り軽いかって。なぜって、私お説教がなかったんですね。多分この教会でこういう形で初めてだったんです。こんなに肩の荷が下りて足取りは軽やかなのかと思ったんですよ。ところがそれも束の間でした。午後になってだんだんだんだん時間が増して、教会から帰ってお餅でも食べた頃からですよ、明日どうするんだって、明日のお話私じゃないかと思ってですね、正先生から昨日電話がありまして、お説教の準備の関係で朝のリハーサルちょっと遅れるのでお願いしますと言われて、お安い御用だと思ったんです。何でもお申し付けくださいという近況だったんですね。しかしまさか私が夕方になって、明日もリハーサル私がしますからお説教の方よろしくお願いしますとはさすがに言えないなと思ったんでした。それで夜になって、寒空の中1時間ぐらい歩きました。また今朝は11時ぐらいに出て3時に目覚ましちゃったんです。しょうがないから外歩いて、朝が白み始めるまでずっと歩いてたんですね。そうしたら、いやーこれは神様が今年なさることの印現れではないかと思ったんです。昨日と今日、やがて赴任する、新学生、それから正志先生、私がどっかで講談に立つことになったんですね。これはやがて遠くない将来にリーダーシップを委譲して、この教会が20年若返るというプランを皆さんで話して総会で決めましたが、なんかそれを事前に見てるようだなと思ったんです。また私がクロアチアで半年前骨折して皆さんに祈っていただいて感謝しておりますが、あれも正志先生が教会のことを愛して私以上によくしてくださって、それもまた将来の何か、これ神様がくださった志が、幹が少しずつ太くなっているのではあるまいかと思ったんです。皆さんはご覧になっているかどうか、玄関と入り口に毎週習字があって、かつては昼間兄弟、去年の昨日までは栗原先生、今年から家内になったようですけれども、私がもし書道で一文字だけで今年を表して、今年作る教会の曲も一文字で習字で書いてくださいと言ったら、今日のタイトルにあるように志、志はなるという歌を作ってもらいたいなって、神がくださる志とつけましたけれども、さあじゃあ今日の要点を次出してください。簡単に言うと、志は成就するんです。絵に描いた餅ではないんです。眺めてるためにあるんじゃないんです。小さな心の種は必ずなるんです。なので注意点が、何でも説明書があるでしょ。組み立てるとき、この電化製品いじるとき、2つの点注意してね。
一つはつぶやかない、ブツブツ言わないことです。不平不満を感じるままに言わないことです。そしてもう一つは疑わないことと聖書に書いていますが、もっと言えば信じることです。もっと言えば信じ抜くことです。もっと言えば信じきることです。信じる力というのがあります。まあこの2行で言ってしまってもいいんですが、お話は4つに分解します。次を出していただくと、1つ目、志は神がくださる1年の計元旦にありと言いますが、皆さんは心の中にどんな良い種が今ありますか？イエス様はからし種って聖書の国で一番小さい種でも、やがて何十メーターと大きくはならない木ですが、それでも空の鳥が巣を作っても倒れないぐらいなるんだと言いました。神様は良いお方で、良き思いがたくさんあって、それを分身のように私たちに DNA のように、一年の計は元旦にあり、ああそうだ、今年は家族にああいうふうにしよう、あの人にこういうことしてあげよう、私はちょっと自分のために時間を使いすぎたから今年はこういうふうにやってみようかな。神様がくださるんです。それは必ず実現します。なるかならないか、当たるも八卦、当たらないも八卦ではないんですね。神様がくださった幹はだんだん太くなって必ず実現するんです。この教会はそのようにしてここまで来ました。アパートを建てると小さな志を持ったら土地が与えられてアパートがもうすでに建っています。次に教会が必要だと志を持ったら土地が奇跡的に与えられてここに翼の教会があります。じゃあ駐車場がないけどどうするって、やがて与えられます。必ず与えられます。志は必ず成就するんです。だから途中でならないじゃないかとかつぶやいたり、あの人が邪魔するせいでこうなったとかって誰かを非難したりしないことです。せっかくの神様の見事なプランニングがご破算になってしまう、そういうケースが聖書の中に反面教師としていくつもあるんです。なので私たちが疑いそうになったら疑わない疑わないと自分に言い聞かせることです。つぶやきそうになったらつぶやくなつぶやくなと自分に言い聞かせることです。そして信じることです。皆さん、信じる力ってありますよ。今どれくらい能力がありますか、財力がありますか、どれくらい可能性がありますかってこと、超えた世界があります。信じる力というのがあるんですね。さあ、前置きが長くなりましたが、じゃあ今日のフィリピの最初の節をご一緒に13節お読みしましょう。はい、神は御心のままにあなたのうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。皆さん、神様は私たちの中に志を与えてくださる神様であります。だって去年105歳で亡くなった牧師の息子さんでお医者さんだったルカ病院の日野原先生は、ね、昔ハイジャックにあって、あ、人生これで殺されて終わりだなと思ったら、もう突然解放されたその瞬間に志が来たんです。これからの第二の人生、神様におまけで与えられた人生は自分のため使わない。与えられた命は神様と人のために使うという強い志が与えられて、それが人生をぐらーっと引っ張って、たくさんの実を結んだんです。ノーベル賞を取りましたか？もう亡くなりましたが、プロテスタントの人にも尊敬されているマザー・テレサは、ギリシャの北の方のマケドニアという国で、教会のお掃除をしたりしている少女でしたが、ある時志が来たんです。私はインドに行って貧しい国に行って神様の愛を伝えたいって、小さな心の中に植え付けられたふっと種が飛んできて、その人の心に宿るような種が大きな世界に影響を与えたんです。先ほどは証がありました。昨日は2人証がありました。昨日の証から言うと、アンドリュー兄弟は1回日本に来て、また日本に行きたいと志を持った。日本の学校に入って日本を愛したいと思った、志がなりました。また昨日はゆうた兄弟も証をしました。アメリカに行きたいという志を持ちました。アルバイトを始めました。大変だけど、お金儲けるって大変だなと思うけど、それでも行きたいという志が実現しようとしています。またそのためにサポートしたいという教会の方のたくさんのサポートも今与えられつつあります。まあ、今日は私のお婿さんでもありますが、吉戸新学生が良い証をしてくださいましたが、裏話をしましょうか。2年で卒業する約束ですよ。役員会で誓約書を交わしたわけじゃないんですが、必ず2年で卒業しなさいと。ところが
進学校は魔物がいるという人もいるぐらいで、なかなか難しい一筋縄でいかない授業と試験があるらしいということを聞いたんですよ。もしかしたら受かるも発見、受からないも発見じゃないけれども、何人か実際落ちたりしている科目だって聞いたんです。ちょっと心配するんですが、私もいろいろ策を練っていたんです。実はもう受かったんですけどもね。それはもしものことがあったら、まあ、私も差し違える覚悟でその教授のところに行って、これで彼が卒業できなかったら私のメンツも丸つぶれで、私も辞めるから先生はこの進学校辞めてくださいというか、そんな脅しが効かなかったら私いっぱい色紙買ってきてみんなに一筆書いてくださいと、よしと進学生をどうしても戻してもらわないと教会が倒れてしまうんですとか、もう私は悲しくて不眠症になってしまうんですとか、あることないこといっぱい書いて先生に提出したら、もしかしたらしょうがないな、卒業させてあげるかなってなるかならないか、まあそれは冗談としても、よしと進学生はサラリーマンを辞めて、そして牧師になる決意をして、それは小さな志が与えられたからです。去年のクリスマス、皆さんにお祈りしていただいている川口姉妹、がんの病と闘って家族が手の中でお世話をしていますけれども、志を持ちました。ここに来てインターネットでなくて実際に一緒に礼拝したいとも声は出ませんけども、しかし実際に来ました。ご家族も心配しましたが、一つ一つ扉が開かれて、志を持てば必ず開かれるんです。家族も何とかしようと思うんです。だったら介護タクシー使おうかってなるんです。そしてこのようにして無菌状態で来ようかって、いろいろ道は開かれるんです。また昨年はドイツに教会22名で行きましたが、ドイツにいる私たちのことを思っているオッケルト先生が来なさいという招くという志を持ちました。それに吸引されるかのように、私も足が大丈夫かなと思ったけど、その志に惹かれるかのように、それは実現しました。私たちは不安になるんです。正月の志だっていい志かな、悪い志かなって。皆さん、元旦からテレビ見て過ごすこともできるのに、わざわざ教会に来て黙祷を捧げ賛美をし、天を仰ぎ聖書の言葉を聞いているのは、これは神様からの志だろうかとチェックするためでもあります。今日の聖書の言葉の中に、御心のままに志を立てさせるのだとあります。この御心っていうね、あんまり普通使わない、心に恩をつけて、恩心御心、まあこれは実は良いご意志だから、善意悪意じゃないんですよ。皆さん、実はこのピリピ人への手紙っていうのは、あなた方はイエス・キリストによって救われたんだから、その救いを握りしめて、そうして光の子供として輝くのだという流れの中でこのお言葉があるんですね。つまり神様は十字架によって私たちの汚い罪の心を全部照らして、十字架でそれこそご破産にしてくださった神様が、ご破産で終わりじゃないんですよ。救われて終わりじゃなくて、今度は神様の器として、神様の御思いを一人一人に応じてふーっと種を飛ばすように。だからもしも親子であれば恐ろしいもんですね。親子は本当に似ますよ。私は今母が来てて、私は食べる癖がいろいろあるんです。美味しいと思ったらとことん食べるんです。いつまでも食べるんです。それだけ愛するんです。そしてやがて飽きるんです。もう見たくもなくなるんです。それはお父さんと同じだなって言われたんですが、なんだこれは遺伝じゃないかって、でいつか聞いてみようと思う。もう一つのことがあるんですね。美味しいと思うのもあったら最後まで取っておかないです。一等最初にペロッと食べちゃいます。まずまあ、はしたないと思う人もいるかも分かりませんが、これはうちで昔飼ってた犬に似たかな。あの犬も美味しいと思ったら取られないうちに最初に食べちゃうんですが、私もお寿司でも美味しいものから食べて、最後はあんまり好きじゃないものを残して家内にあげるよとかって言ったりするんですけども、もしかしたらこれも親譲りだったのかなって。人は親のいいところも悪いところも似ますよ。じゃあ父なる神様はいいところも悪いところもあるかって、いいえ、この御心っていう言葉は、神様は善なるお方です。全知全能なるお方です。愛の慈しみのお方です。その良きものが、汚い私たちの罪は十字架で全部貼り付けにされて、新しい器の中に神様の良き思いがふっふっとね、私たちの中に飛んでくるんですよ。だから今日それを大事にしたいんです。昨日のうちで撮ってる新聞に投書がありました。へーって、どこでの教会のことか知りませんが、小学生の頃カトリック教会に通ってたって、まあ悪い友達かどうか知りませんが、いたずらしたって地下室がある教会のようで水道を開けっぱなしで帰ってきたって。次の日どうなるか恐る恐る言ったんじゃないですか。そうしたらバケツリレーをしてたと、シスターたちがカトリックだから、
教会の力が水没してしまったということで、その時恐怖に襲われて、ああ僕の人生はもうダメだと思って、恐ろしくて誰にも言わなかったって。で今69歳って書いてました。その友達ももう亡くなって、その頃のシスターももうこの世の人じゃないように書いていましたけれども、それでも多分胸苦しいんでしょう。いつか告白したいと、この年になると、あと自分も何年の人生かなと思うので、神様と教会にお詫びしたいって書いていました。私それは神様がくださった良い志じゃないかなって。言わなきゃ誰もわからない、そんなことして大変な被害を与えたって誰も知らないけど、苦しくて神様にお詫びしたい、告白したい、神様と良い関係になりたいという志は実現するといいな、神様がくださった志じゃないかなと思ったんです。皆さん、神様は私たちの中に今年新年2つの点で働いているんですね。神様は御心のままにあなた方のうちに働いている、一つは志、神様がくださる志だから、家族に今年はこうしようと、良い志は成就します。私は友達にこういうことをしてあげようかな、良い志は必ず成就します。私は今年礼拝川口さんじゃないけど、何としてもここを大事にしようかな、防波堤にしようかな、良い志は必ず成就します。またマザーテレサや日野原先生ほど偉大な人じゃなくても、人生の大きなハンドリングは今年だ、今までは右の方向に行ったけど今年から左の方向に大きく私は変わるという人も必ず実現するでしょう。だから志を与える神様は二つ目にどういう点で働いているかというと、志を与えたままで一人で頑張れとは言わないんです。ことを行わせてくださると書いてるんです。つまり一人じゃないんです。神様が一緒に実現させてくださるから、かつての一人相撲と違うんです。一人で頑張って計算が合わなくなって、なんだこんな人生って、それと違うんです。ずっと神様が与えた志に責任を持って、手取り足取り私たちを祝福してなさせてくださる。神様が喜ぶこと、神に仕え人に仕えること。福島県のある人は誇りにしてるでしょうが、会津の方の野口英世という、後にお医者さんになってノーベル賞でも取ればよかったんじゃないかなと私も思ったりしますが、だいぶ前にしか行ったことないから、記念館の生家に行ってはっきり言葉を覚えてない、文言は。もう確かこんなこと書いて、彼はアメリカに行ったんですよ。行く前に洗礼を受けたんですよ。そうしてその教会は外国人も多かったんです。多分海外志向になったでしょう。教会がきっかけでゴスペルから歌手になった人もいますよ。彼はお医者さんになって、そして多くの人々を助けたでしょう。ところでその柱にはこう刻んである。我志をなさずば再びこの地に立たず。文言が正しかったことか覚えてないです。私は火鉢で手をやけどして大変な障害を負ったかもしれないけども、この志を必ず成し遂げなければ二度と実家には帰らないというほどの決意でした。神様を信じてそういう決意を持ったかなと思ったりすることもあるんですよ。いずれにしても志というのは絵に描いた餅じゃない、眺めてるためじゃないんですよ。実現するためです。だってイエス様の言葉を見れば、からし種じゃなくても普通の種でも道端の種、岩地に落ちた種、良い土地に落ちた種は30倍60倍100倍になるんですよ。皆さん、志は必ず実現するんです。いや、私も今そう実感してますよ。だって私はクロアチアで骨折して、昨日お話ししたように日本に帰れないんじゃないかと不安がよぎったこともありました。こんな衛生状態の病院にいていいんだろうかって、感染症になったらどうなるんだって、高熱が下がらなかったし思ったこともありました。しかしそうはなりませんでした。で、日本に戻ってきて最初の病院から外に出るのが割と大きな集会だったんです。東京国際フォーラムって言ったか何だか忘れましたが、何千人集まる集会に行けるんだろうかって。で、外泊許可を取って、実は仕事でしたが、玄関から玄関まで車で連れてってもらって、そしたら足が 1.5 倍ぐらいパンパンに腫れちゃったんですよ。お話する直前まで車椅子に座ってたんです。屈伸運動して舞台に登場したんですが、なんとかなったんです。それからこの足でドイツに行けるだろうかって、骨もくっついてないのに、筋肉もまだペラッとしてるのにと思いましたが、なんとかなりました。皆さん、私は最初の報酬はもうポスターから何か全部宣伝してあるからキャンセルはできない、絶対なんとかなると確かに信じたんです。ドイツもキャンセルしてもいいけどきっとなんとかなる、 必ず何とかなると信じたんです。
皆さん、志は成就するんです。志は絵を描いてるのと違うんです。成し遂げられるために存在しているんですね。先ほど言いましたけれども、私たちはここに翼の教会を得ました。もともとアメリカのホレチェック先生という先生が大熊町また相馬郡に伝道しました。やがてこの教会はいわきに移動するようになるみたいなことを70年も前に言ったことが今現実になりました。そして現実になって、かつて震災がなければそこでデイサービスをやろうねって言ってた矢先にダメになりました。しかし今年、私たちは小さな食堂とお年を召した人がお世話受けるようなところと、またサロンのようなところと、まあ子ども食堂みたいになるかどうか分かりませんが、そういうようなものを作ろうとしています。駐車場どうすんだって、この教会の駐車場もどうすんだって、まだ実現してないこともありますが、今まで一つ一つ全部実現したから、必ず全て実現すると私たちは信じています。皆さん、そう思うと皆さんが今ワクワクしていることは何ですか？年の初めに、まだ成就してないけど神様がくださった志だもの、これはって、必ず神様が成し遂げてくださるから、それを思うとワクワクするわって、こんなことしてる場合じゃないぞって思うことはどんなことがありますか？いいんです。ワクワクした方がいいんです。神様がくださる志は必ずワクワクする。エジプトを脱出してどこ行くんだモーセって、乳と蜜が流れる土地があるんだって、見たことないけどって、誰も行ったことないけど本当にあるんだって、それがワクワクして、じゃあ行こうよ、苦しいけどあれの旅しようよって、つぶやかないようにしようよって、皆さんが年の初めにワクワクしている種を大切に育てて、苗から育てて30倍60倍100倍空の鳥がそこに巣を作ってもびくともしないような、やがて幹も太り木になるでしょう。広島カープっていうその野球チームは昔、今もどうか知りませんけども、どっかの企業がついてるチームじゃないから、お金が非常に貧しくて、有名選手はみんな巨人軍とか取られちゃって、だのになのに優勝したりして、それは一人のカリスマスカウトがいるからだなんて番組をやっていました。私は全然存じ上げない方でしたけれども、大した人だなと思いました。いわゆる甲子園で活躍している人だけじゃなくて、隠れた逸材に惚れ込んだらとことんどこまでも追いかけて、で責任を持って、その一人が黒田投手だったそうで、ダイニングで活躍しましたが、そのスカウトの熱心で他のチームに行かなくて広島を愛し、広島にまた戻ってきたりして、そしてうまくいかなかったプロ野球の若い選手に対しては、後で接骨院などを開いたら、そこに1時間もかけて電車でわざわざ通って通い続け、いつまでも見捨てないって、ああこれコーチングっていうのかなって、監督とちょっと違うかなって、一緒に歩む、どこまでもずっと一緒にいる。皆さん、神様もそうです。イエス・キリストを通して私たちを清めてくださった天の父は聖霊様を送って志を与えて、一人でやるよとは言わないんです。どんな時もうまくいく時もうまくいかなくなってもずっと一緒なんです。まあ、私はそんなに好きじゃわけじゃないんですが、スケートを日本で誰が代表になるかって見るともなく見ていましたら、優勝した方は大変な大怪我で、それ素晴らしい演技をして、そして日本の代表にやっぱり選ばれたという時に、私が目を留めたら、コーチか監督か知りませんが、女性の人が大泣きしてましたよ。その人は、この選手がどれほどもうオリンピック間に合わないかなって大怪我をしたにもかかわらず諦めず、また顔を上げて何度も何度も挑戦し、信じられないプレーをこの極限の緊張の中で成し遂げたということに胸震えた、全身が震えたように見えました。ああこの人と一緒だから掴んだオリンピックのチケットなんだなと思ったんです。神様は今年そのように私たちを忘れないんです。私たちとずっと一緒なんです。さあ、志を与えて成し遂げてくださるお方は、ね、主語は神様です。私たちは一緒に助手席に乗ってそれを楽しむ一年になるんです。しかし注意事項が2つあるんです。14節を出していただきましょう。残りの2つ、ご一緒に読みましょう。はい。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。皆さん。私はこの間ベッドを買ったら、安いベッドだから自分で組み立てて、苦手なんです、そういうの。 まあだからなんとかよしと新学生にやってもらえないかなと思ったけど、カナに叱られても困るから自分でやるしかないなと思ってやったら、普通30分のところやっぱり1時間かかったんですよ。しかし何度も失敗している私は再びの失敗はしなかった点は褒めてほしいんですよ。なんでかっていうと、大体適当にビスで自分で止めると違うビスが合わなくなる数な、全部外してもう一回やり直したりしたんで、全部そう説明書通りめんどくさいけど、このビス、このビスって ABCJ だとか全部その通りやったんです。1時間はかかりましたが、やり直しはなかったんですよ皆さん。何でも注意事項ってあるんです。神様は働いて私たちに志をくれて、神様が主体で成し遂げて責任を持って成し遂げてくれるけど、注意事項の第一点は、つぶやきなさるな、つぶやくなということなんですね。このことは皆さん、聖書にたくさん反面教師が出てきているので、一つだけ一丸を出してもらいましょう。第一コリント10章10節、エジプトを脱出したのに約束の地に行けなかった人たちがいたのはなぜかという注意事項なんですね。つぶやきでした。ご一緒に読みましょう、はい、また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣って、つぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。いやもったいない、手からスルッと抜け落ちた。エジプトから海が分かれて脅威の映画になるような大脱出を経験したにもかかわらず、まだつかないまだつかないって、なんだこんなとこ来なきゃよかったって、モーセなんか殺してしまえって、もう一線を越えてしまったので、途中で果ててしまったんですよ皆さん。これが多山の石ですよ、私たちに対する訓戒です。つぶやきのウイルスは強いぞって、そしてすっごい危険だぞって。つぶやきで大体伝染するんですよ。誰かがつぶやいてると、いつの間にかそのところにいる子供とかママまでいつもブツブツブツブツ、何かあるごとブツブツ言うように感染するんですよ皆さん。だから つぶやきは、火消しは自分からする。あ、これ自分がつぶやいてんじゃないか、悪い癖でと思ったら、つぶやくなと自分に言うのがいいんです。私はつぶやかないと自分に言い聞かせるのがいいんですよ。実はこのピリピの手紙を今見ていますが、ピリピというのはパウロ先生が第2回目の伝道旅行で、今のトルコ東から西に、私もかつて1000キロずっとバスで旅しましたが、そしてヨーロッパのギリギリまで行って、イスタンブールとか今ありますけど、幻を見て来てっていうのでヨーロッパに最初に渡ったんです。最初に行ったのがピリピなんです。そこである女性がキリストを信じて、その次になんだかわけのわからないことを言って付きまとう占い女性がいたから、占いの霊よ出ていけって言ったんです。そうしたら占い師を操って金儲けした人が、金が儲からなくなっちゃったから怒っちゃってですよ、何の罪状書きもなくパウロを捕らえて、パウロとシラスたちを背中をむち打ったんですよ。多分ミミズバレか血が出たと思いますよ。だけど牢屋にぶち込まれたところで、彼らは来なきゃよかったとか、神様に従ってこのざまだとか言わなかったんですよ。賛美をしてお祈りしてた皆さんのように、年の初めは神様への賛美感謝お祈りみたいに、そうしたら地震が起こってバタバタッとドアが開いたんです。そこで第二の奇跡が起こった。他の極悪人が誰一人逃げなかった。霊的感化ってあるんです。不思議な歌を聴いた。この世の歌謡曲と違う、人生は悲しいとか、惚れたとか、振られたとか、そういう歌じゃないんですよ。何がどうあっても天を見上げて突き抜けるような歌に、祈りに影響を受けて誰も逃げなかった。そうしてそこで次々と人が救われるような出来事を、フィリピ教会のこれ始まりだったんです。だから、パウロ先生つぶやかなかったよなって。お先真っ暗でも絶対つぶやかないで、神様に感謝して賛美したよなって、あれが鍵だよって。エジプト脱出して失敗したの人のようにならないで、パウロ先生たちが最初やったように背中を見て、そのごとく歩んでね。これは私たちへのメッセージです。去年お話しましたが、また見るともなく鶴瓶という人の、あれすごい番組ですね、突然見知らぬ土地に降りて、ずけずけと他の人の家まで入っていったりするから、それでも憎まれないで歓迎されるから、すごい人だなと思ったりしますが、去年お話したようにある家に行ったら、私も驚きました。いや鶴瓶さん、ここに私たちの宝物我が家のおばあさんがいなくて本当に残念だって。あ、ごめんなさい、鶴瓶さんと一緒に行った人だ。その時はその俳優が、じゃあ病院に行きましょうと言った。で、私さもありなんと思ったんですよ。そのおばあさんは、その俳優を連れてきてくれた二人のお嫁さんに、この嫁たちはもう最高の嫁だ、私は息子しかいないけども娘以上だって、
この嫁が祝福の始まりみたいだ。もう最初から最後までそれしか言わないんですよ。これは祝福されるわ、この家庭って。なんだろう、うちの嫁はとか一つも言わないんですよ。あの家の嫁と比べたらこうだとか一つも言わないんですよ。もう最高の嫁で、本当にありがたい、私は人生が恵まれて恵まれて、それしか言わない。そのおばあさんが祝福の始まりだと。つまり、つぶやかない。つぶやきを消すと、そこは良い土地に変わってくるんですよ。だから注意事項の第一点は、つぶやくな。今年私たちはつぶやきそうになったら半年後に、つぶやかないぞと自分に言い聞かせたらいいですよ。じゃあ最後のポイントは何ですか。14節に戻っていただきますと、もう一度読みましょう。はい。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。疑わないということなんです。まあ、逆に言うと、信じなさいということなんです。信じきりなさいということなんです。信じ抜きなさいということなんです。皆さん、これも去年お話ししましたが、私はクロアチアで骨折して見ず知らずのお医者さんに手術してもらったら、もう普通じゃない名医だったということを話しました。それは言葉を信頼するところから始まったんですね。つまり、あなたは今すぐ手術をしなさいと言った。どこのどなたかわからないけども、そうじゃなかったら取り返しつかなくなると言われた、あなたの体。どなたかわからないけど、信じると思って、わかりましたと言って、最高の手術をしてくれて、そしてこう言った。半年後にあなたは歩けるようになっている。1年後、つまり来年の6月、あなたは元に戻っているって。私ちょっと楽しみなんです。今私はこのようにして立って、もう杖も言いませんけども、じゃあ片足立ちで靴下履けるかって言ったら履けないです、まだ。じゃあ走れるかって言ったら、もう走れるのかもしれないけど、走ろうとしたら家内に走るなとか言われてるので、走らないようにしてですね。だからやがて、だけど半年後には走れるようになるかもしれないって。皆さん、信じなくてどうするって。お医者さんの言った言葉、信じなくてどうするって。お医者さんとの関係ですらそうですよ。神様は、あなた信仰なくてどうするんだって。自分の思いと感情に揺られて生きるのかって。信じなくてどうするって。これも今日この間お話ししましたが、ドイツに行きまして、マルチン・ルターがドイツ語に翻訳したその部屋に行きました。そしてそこでお土産が売ってました。そしてドイツ人のケルト先生が、修士論文を書いた時のマルチン・ルターのこの紋章がこれだと。いやー、文字だと字のない聖書のようでわかりやすいですよ。黒い十字架がど真ん中にあって、十字架はしかし失敗ではないのだと。ルターの信仰なんです。十字架に貼り付けになって、それは失敗でもない、これが救いだったのだって。十字架の周りは赤いんです。神様の愛のあられが十字架で命を捨てるということだったのだって。字のない聖書のようにその周りはあのバラの花ですよ。しかしバラにはトゲがあるでしょう。この信仰を持って生きることは茨の道でもあるよって。けれどその周りは青空のように青なんですよ。神様の恵み、慈しみがあなたを覆ってるから大丈夫。最後は金色の縁取りなんです。この金色は経験に私は生きる。困難があっても、この十字架の福音を信じ、神の愛と慈しみ、恵みの中で私は信仰を持って全うしますと。しかしさすがのマルチン・ルターもある時本当に落ち込んで、だって命も危険だったし、裁判にもかけられるような、そして本当に落ち込んだ時にその紋章に奥さんが文字を刻んだんですよ。ラテン語だそうで、ウィーウィットという言葉なんだそうですが、主は生きておられるって。神様はあなたがどんなに落ち込んでも、どんなに四面楚歌でも、主は生きておられるって。賢い奥さんのその刻んだ一言によって、マルチン・ルターは再び立ち上がり、そして使命を全うしていったというんですね。皆さん、私たちも信じなくてどうするって。そうだ、疑わない、信じようって。最後の引用箇所を出してもらいましょうか。いい言葉がここに書かれています。もうクリスマスは終わりましたけれども、信じ切った人、やっぱ信じ切るということが大切なんだなって。じゃあご一緒にクリスマスの箇所、キリストの母マリアに、あなたは処女だけど救い主を宿すんだということを、そんなの信じないっていうのが普通なんですが、最後は降参して信じます、いや信じ切りますと見ごもりました。ご一緒にルカ1章を45節読みましょう。はい。主によって語られたことは
必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。なので私たちも今年信じるもいいですけど信じ切りたいと思いますね。途中でやめないで疑わないで最後まで信じ抜く、信じ切る。皆さん今日はお正月ですが、もしかしたら お年玉なんかあげようかなと思っている人もいるかもわからないです。クリスマスはへえドイツはそうなんだって面白い話も聞きましたよ。もう学生が大忙しだそうですよ。だってドイツの子供賢いからサンタクロースの格好してお父さんが来たらお父さんの靴履いてるとこう言われるからね。だから他の人を頼まないといけない。非常に時給高い高額なサンタクロース事前に聞いておいて、うちの子供はね今年勉強頑張ったけどお皿洗いとか一切しなかった、事前に聞いておくんですよ。で15分ぐらいの短いバイトで行って、そしてあなたは頑張ったね、だけど来年また来るけどその時までお皿洗いお母さんの言うことをお手伝いするかどうかちゃんと見てるからねっつって、そして欲しかったプレゼントを置いていくとすごくいいクリスマスになるんだそうです。事前に聞いてるからそりゃそうですよね。なんで私のこと知ってるのってすごく聞くらしいですよ。また日本ではお年玉があってですね、お年玉で小さい子供分かんないから今年は奮発して1000円を5枚ぐらい入れてみようかなって言って5枚入れて、こっちの子供は5000円1枚しようかなって、ずるいって、お兄ちゃんは5枚もらって私は1枚だとか、なかなか難しいとこありますね。あるいは同じお札でもヨレヨレのお札と新品のパリパリのお札どうしようかなって、なかなか気遣うとこもあるかもしれませんが、しかしそれでも親は子供のために孫のためにあれやこれや考えますよ。そういう良きものを提供しますよ。今日はもう一度神様は私たちに志、お年玉でもサンタクロースのプレゼントでもないけど志を与えてくださって、一緒にやろうよって、神様が働いて成し遂げてくださって、ただしあなたの注意事項はつぶやかない、それから疑わない、最後まで信じ抜く、今年それを大切にして歩んでいきましょう。ご一緒にピリピ2章13と14をお読みしましょう。はい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。いかがでしょうか。年の初めの今日、皆さんの心の中に神様の語りかけがあると思います。今どんな小さな種でも良い志が芽生えていますか。それを潰したり抜いたりしないでください。去年は自分のために時間を使いすぎたけど、今年は家族のため、あるいは人のため、そして神様のため時間を使おうかな、使いたいのでよろしくお願いしますという気持ちの方もおられるでしょうか。あるいは今年こそこの志を大切にし神様に背中を押されチャレンジしたいと思うことがあるでしょうか。神様、私に志が与えられております。この志を大切に育みますので、成就するように私を助け働いてください。そんな気持ちの方、目を閉じたまま手を挙げて神様の前にお示しください。もし挙げたら下ろしてください。神様一人一人のその尊い志を、素晴らしい志を実現するように祝福してください。神様と人のために使え、また神様を大切にする一年となるように祝福してください。それからどうでしょうか。やっぱり私は時々つぶやいてしまうかな、 これは神様も悲しむし、素晴らしい計画が途中で頓挫してしまうかもしれない。本当にもったいない。主よ、私は今年つぶやかないで全うしたいと思っていますので、つぶやきそうになったら私の心と唇にあなたが手を置いてくださるようお願いします。そんな気持ちの方おられたら、どうぞ手を挙げてお示しください。挙げたなら下ろしてください。神様、一人一人をつぶやかない賛美の唇、感謝の唇としてこの一年間大いに祝福してください。それからどうでしょう、最初は信じたのに途中でくじけそうになって、やっぱりそうならないんじゃないかなと神様を疑ってしまったりすることがありますが、信じ抜くことができるように、信じ切ることができるように、信じなくてどうすると、神様は私に語りかけてください。そんな願いの方、どうぞお示しください。あげたら下ろしてください。主よ、一人一人の信仰を強め、信仰によって道が切り開かれ成就するように、信仰の力を体験させてください。それでは少しピアノを大きくしていただきます。一年の初めに神様にお願いしたいこと、与えられた志が成就するように、私たちの大切な家族やあの人やこの人のために、祝福のためにお祈りしたいと思います。今日も病と闘っている方、全国に散らされている方のことも覚えましょう。教会のこの一年が祝福されるようにもお祈りしてください。私たち働き人のためにも続けてお祈りをお願いします。それでは声に出せる方は声に出して、黙祷がいい方は黙祷で、しばらくご一緒に新年のお祈りをお捧げしましょう。祈ります。天皇とおさま、新しい年2018年お与えくださって心から感謝します。神様は私たちの心に志をくださるのでありがとうございます。その志が成就するように大切にしますので、どうぞ祝福してください。天皇とおさま、またつぶやいたり信じるのをやめたりしそうになるときに、神様が私たちに働いてくださって、つぶやかない器、信じきる器としてくださるようお願いします。今日も川口姉妹や岩尾姉妹を助けてください。病を癒し健やかにしてください。ご家族に祝福と助けがあるようにお願いします。全国に散っている方々、神様が寄り添ってくださるように、この一年間の教会の働きを豊かに祝福してくださるようによろしくお願いします。この一年を心から感謝します。アーメン。それでは私の後に続いてご一緒に同じ言葉で新年のお祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、新しい年を大切にします。神様がくださる志を育てます。助けてください。一緒に歩んでください。志の実現を期待します。待ち望みます。つぶやかず最後まで信じますから、お持ちください。この一年に期待してイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。